ただいまご案内いただきました山崎と申します。ご院さんが飛行機の切符取ってくださったんで、あの東京から高松のも近いですね。もう1時間足らずで、僕はあの新幹線が好きでしてね、あの四国も必ず新幹線なんですよ。で岡山で乗り換えまして、来月17日丸亀なんですが、やっぱり新幹線、あの私鹿児島まで東京から新幹線で行くんですよ。博多に行きまして乗り換えてね。でなぜ新幹線が好きかと言いますとね、あの弁当ゆっくり食べられるでしょ。私昔からあの生まれが昭和18年ですからね、あの欠食児童だったんです。だから物を食べるっていうことがもうとっても幸せなことだなと、73になりましてもねそう考えておりまして、あだいぶ前にね、私ねあんまり贅沢しないんですがね、あの京都に行きますときに、今弁当でうな丼ってあるんですよ。うなぎ高いでしょ。1900円も出して私ね買ったんですよ。それで、まあ、恥ずかしい話、まあ、失礼ですけど、早々さあ車中で食べようと思いましたらね、置いてきちゃったんです駅に。失礼だけどトイレの上に置いてね、で意気揚々として車内で食べようと思ったらなんとないんですよ。これかなり悲劇なんです。1900円かかってますから、まあ、そんなわけで私は勉強もできますし、新幹線だいたい5時間半ぐらいで九州でしょ、それから2時間で鹿児島ですから、皆さん昔はあの東京から鹿児島でしたら大変なことでしたけどね、今大変まああの近くなります。あの午前中1時間と午後1時間お時間をいただいておりますから、どうかあの気楽に、で途中で眠くなったらどうぞ勝手にあのお眠りいただいても、いちいちあの注意したりしませんとね。今日は嬉しいですね。あの大学で僕は42年間教壇立っておりましてね、大学ですからね、あの女子大ですから今日の雰囲気とえらい違うんですよ。ね、最年長が22でしょ、今日どうですか最年長。いや本当にそこに42年いたっていうのは僕は幸せだなと思いながらね、ただありがたいのはそこであの仏法の話をね、42年学生が聞いてくれたっていうことは尊いですよ。だけどあのもうね、うちの大学来る学生はね、あの仏教を勉強するために来る学生ってのはほとんどいないんですよ。いやいや来てるんですみんな。で中にはね、上智大学滑ったとかね、キリスト教の学校でしょ、それから立教大学滑ったからこの大学来ましたとか、ちょっとカチンときませんか教員としては。で私はね、若い時それ言われるとね、ちょっとムッとしました。なんかバカにされてるみたいで。でもまあ40、50になりますとね、ちょっと余裕ができましてね、いや君ら上智とか立教そんなとこ行かなくてよかったね、この学校入ったからとにかく1年生から4年生まで親鸞さんとかお釈迦さんの授業が1週間いっぺんありますから、もうこれはすごいことですよ。だから最初は皆さん嫌がってね、しかも入学式がもうお線香がもくもくしてるんでしょ。これがねすごいショックですよ、若い人にとっては。で真ん中に南無阿弥陀仏と書いてますから、だからみんなそこで大体ね、学生は挫折するんです。えらいところに入ってしまったっていう わけでしてね。でもね、なんでそんなこと申し上げるかっていうと、ありがたいのはね、そういう学生が3ヶ月もしますとね、案外真剣に聞いてくれるんですよ。なぜ人間っていうのは生まれてきたんだろうか、このことに答えられません、なかなかね。なぜ人を殺してはいけないんだろうか、なぜ生きていかなきゃいけないんだろうか、そういう問いをね、みんな持ってますから、若い諸君も。ちょっとお聞きしますが、皆さん17、18の頃ありました？ちょっと今のお顔見たら想像できませんけどね、あったんですよ、あったんです。いや僕は実はね、ごめんなさい、最初からなんですけどね、なんかこのお寺来て大変玄関入ったら懐かしくて、このお寺の玄関でちょっと特殊でしょう、 まず入ってすぐにいろいろ写真がわーって飾ってあるお寺っていうのはあんまりないですからね、大変懐かしさを感じまして、何年か前ここに寄せていただきました。その時大勢の方でね、こちらの方まで人がいっぱいで新聞の記事になっておりまして、あの尊いご縁でありましたが、今日はあのやっぱりこちらのご院さんらしいですね、あの来てほしいということ、あ、喜んで伺います、参りました。でね、何についてっていう題を私確かにお出ししてなかったんじゃないかなと思うんですよ。で、今度お手紙いただいたら親鸞聖人からの手紙ってもついてるんですよ、タイトルが。あ、今日はじゃあそれについてお話しなきゃいけないよと。おそらくお兄さんは3月で終わりました1年間親鸞様のお手紙を NHK でラジオでやっておりましたから、そのことをお話を皆さんにねお伝えいただきたいということ、そういうことを午前午後に分けましてねお話をさせて、あ、もう一ついいですか。この間ね、やっぱり年のせいにしちゃいけませんが、10月の26日僕にとってはね忘れがたい日なんですよ。あの忙しくて、その10月は東京から京都から阿公から姫路なんて生活してまして、で私はあの真面目ですから毎日あのうちにこう帰りながら通っとったんですけどね、10月26日の9時の新幹線に乗ったんですよ。で機械でもやりましょう。で私は9時7分の品川発の新幹線買ったつもりで、あの乗りましたらね、私の席にあの 外国人の男性がね、座ってるんですよ。おかしいなと私確認しましたね、間違いない。で私はねまずい英語でね、あなた失礼ですけども、ちょっと座席間違えてませんか、英語でですよ、拙い英語で思い切って聞きましたら、なん、あなたが間違えてませんか、流暢な日本語で言われたんですよ。本当にこれね、かなり恥ずかしいですよ。だからこちら分かりませんから、まだかっこいい男でね、30代ぐらいの、緊張してね、やっと英語で言ったら、あなた間違ってませんか、なんかその言い方にね、えらい角があるんですよ。で私おかしいなと思って見たら、私ね9時7分のつもりが17分の切符だったんですよ。だから座席の番号は合ってたんですよ。でまだ恥ずかしくて、あ、失礼しましたって言って、で降りようと思ったら、ドアがスーッと閉まっちゃったの。これをね、アーム上って言うんですよ。でミゼラブルアーム上で、しょうがないから、で今親切ですが、乗務員の方が女性の車掌さんおられましてね、ですいません、あの一本早いのに乗って間違えましたって、あ、今日はねあの空いてるからいいですよ、どうぞこちらにって言われたんです。でなんとどうぞこちらにって言われた席が、その外国人の隣の席だった。嘘みたいな話、私罰悪くてね、だけどいやこの席は困りますとも言えないでしょ、車掌さん分かりませんから。だから京都までの2時間がなんと落ち着かない、あの そんな話で来たんじゃないんですけど、いやそういうことがあるっていうのは私の中でやっぱり、ね、こう退化してる。自分は73で、皆さん今日私より年上の方いっぱいいらっしゃるでしょう。ですからまだまだ大丈夫だと思うけど、そういうね40年の時そんなことありませんから。もう一つごめんなさい、その2日後に姫路行ったんですよ。そうしてまた座ってたらね、まあ、美しいモデルさんみたいな女性がね、なんかうろうろしてるんです私の横で、あのすいませんけどそこ私の席ですって言うんですよ。あ、そうですか、2日後ですよ。あ、そうですかって言って、いや私この席じゃないですかって、その方が僕のチケット見た、それはあなた姫路に降りて次の新幹線の席がこの席ですよって言われて、いやこれも恥ずかしいじゃないですか。だから女房には言ってないんですこの話は、ここだけ今初めて。でもそれはね、確かにだから私は右側にね姫路を降りて相生井までの席、左側が東京からの席ですから、なるほど、あのそういうことがやっぱり年取りますとね。でも私のいいところはね、そんなことでめげない、くよくよしない。皆さんどうですか、年取ったら終わりねと思っちゃダメですよ。あの物忘れするまでね、私たちは長生きしすぎてるんですよ。嫌だったら早くその物忘れする前に亡くなればいいんですから。変な話だ、皆さんもねお葬式にいっぱい来てもらいたかったら今ぐらいの年が一番いいですよ。95になると誰もいませんから、友達が、はい、ごめんなさい、ちょっと皆さんがニコニコ調子になってそんな話します。ちょっと話切り替えますけどもね、で私の好きな作家に、こちらいろんな先生、私親しく山折哲夫先生、来年菅33東大の見えました、あお聞きしたいな。あのテレビやなんかと違ってね、お寺でまた先生の話聞くという、皆さんねあのほとんどないことですよ。でいつもご案内いただいて、ああ尊いことだなという、まあ、思いですけれどもね、 私の好きな作家にも亡くなりました、井上久志という作家がおりましてね、大変ユニークな作家で、私大好きです。ただ、あの人はとにかく原稿を書くのが遅くて、お芝居が始まるも、前の日まだ原稿できてないみたいで、役者さん泣かせだったっていう有名な話ね。で、その井上久志さんが、難しいことを優しく話す。はい、難しいことをね、優しく話すって、これ難しいんですよ。だから私は今申しました大学生というのは、仏法なんて生まれてからこの方聞いたことないでしょ。で、学生に優しく話すというのは、これとっても力のいることで、難しいですよね。難しいことを難しく話すというのは簡単なことなんです。だから僕ら仏教学会という学者の集まりの会合があるでしょ。そういう時の発表というのはそんなに難しくないんですよ。自分の研究したことをそのまま喋ればいいですから。で、分からなければ相手が悪いんですからね。相手が勉強が足りないから分からないんで、僕の責任じゃない。でも学校とかこういうご報道ですとね、僕が1時間わけのわからんこと言ったらみんなも書いちゃうでしょ。だから井上久志はその難しいことを優しく話すとおっしゃった、ね、で優しいことを次は深く話す。難しいことを優しく、優しいことを深く話す。で最後にね、深いことを、まあ深い話を面白く話すって言ったのは井上久志さんなんですよ。面白く話す、ね、面白いっていうのは皆さん、僕はテレビ見てますとね、うちの孫なんか見てるとね、一緒に見て、なんでこんなことが面白いのかって腹抱えて笑ってるでしょ。そういうことありません？あれね、年取った証拠なんですよね。でね、面白いっていうこととね、私はね、おかしいっていうことはちょっと違うと思ってるんですよ。面白いっていうのは皆さんね、書くまでもありませんが、面白くなる、はい、面白い、この言葉はですね、面白いっていうのは、まあ、言葉で言ってみたらハッとすることらしいですよ。ハッ、こんなこと聞いたことなかった、こんなこと気づかなかった、感動がありますよね。だから難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白く話すことが大切だっていうことを昔よく言っておられましてね、よくお話をさせていただく私たちは、私はそれを自分のね、気持ちにしなきゃいけないな、ハッとする。おかしいっていうのはただ腹を抱えて笑うことがおかしいことも、だから面白いっていうのは顔が白くなるってことですから、一つは感動ですよね、感銘ですよね。そういうお話をしなければならない。だから面白い、面白いということは、まあ、そういう意味でこう大変大事な言葉だと。で、今日私はですから、そういう意味で面白くお話しして、仏教というのはね、皆さんさっきから拝見してますけど、もう聞いてくださることに慣れてらっしゃる。あんまりお寺でお話を慣れてない方はね、よくあるんですよ。お寺で笑ってもいいんでしょうかって言いましたよ。皆さんさっきから笑ってらっしゃるけども、お寺だから笑っちゃいけないんじゃないか、ね、みんな悲しいような顔してこなきゃいけないんじゃないかっていう方おられるけど、そんなことない。面白いときはお笑いになればよろしいでしょうしね。で、昔ですが、私のうちの知り合いの方がね、私の法音校なんかでこういう先生をお招きしますから、おいでください、案内状を出します。でもね、皆さんどうでしょうか、お寺に縁のなかなか薄い方っていうのはね、なかなか来ていただけないってことありますね。で、来てくださる方はしょっちゅうお寺にこう来てください。私のうちに高齢の方ですが、ご夫婦でね、毎月2回の法話会にも2時間半かかるところから欠かさず皆勤賞なんですよ。で、しょっちゅうお寺来るもんですから、町の人が、今日はどちらに、お寺に行きます、あなたこの間もお寺行ったでしょ、お寺でお掃除でもしてるんですか、そう聞かれた。これ無理からの話ですよね、そういう。だからその方は2時間半かかるんですよ。ただ面白いことにね、ご夫婦なのにね、ただの一度も一緒に来たことないんですよ。私一回聞いてみようと思ってるんですけどもね、仲悪くないんですよ。なんかね、必ず別々に来て別々に帰るんですよ。面白い方なんですがね、その方がまあそういうことを言われて、今日は近所の方にお寺にお掃除でも行ってるんですか、ね、そこで私の知り合いの方がね、そういう案内出しましたら、お寺見えた時に、私は旦那がとっても優しくて、もう言うことありません。皆さん羨ましいでしょ。その人はそうおっしゃったの。で、3人の子供は大学を出て、みんなしかるべきところに就職してね、 とっても私今幸せです。その後ですよ、この上なんでお寺なんか行ってお話聞かなきゃいけないんですかって言うんですよ。喧嘩売ってるんですよ私に。こんな私幸せなのにね、この上なぜ寺行ってお話聞かなきゃいかんのですか。これはいい質問ですよね。だって彼女は幸せなんだから。旦那さんが優しい、子供さん3人がね、言うこともない。で私ね、旦那さんが優しいっていつまで続くか分かりませんよと思ってるけど、言っちゃうとまずいから言わなかったんです。で子供さんが3人がね、いい子供だって言ったって、嫁さんが来たら皆さんもう経験済みでしょ。いつまで持つかと言いたかったんだけども、私はそれ言わないでぐっと胸にしまいましてね、ああそうですか、そんな幸せだったら言うことないですよね。でもね、あなたも私もやっぱり壊れやすい、傷つきやすい命を持って生きる上ではね、脅しになっちゃいけませんが、何が起こるかわからないっていう現実が私たちにありますから。東日本大震災、3月11日2時46分私はあの時 京都の同志社大学っていうね、キリスト教大学で講演中だったんですよ。だからメモが来まして、関東で大変なことが起こったらしいということがありました。このまま続けますかって話がありましてね、まあそんな時でした。あれから大変な、今時々東北に行きますが、それはまだ今日商人のお手紙のことをお話しますけども、残った方がね、なぜ私が生き残ったんだろうかっていうことで苦しまれる、こういう方にね、お慰めの言葉がないじゃないですか。目の前で津波に触られた妻、夫、子供、おばあちゃん、なんで私は生き残ったんだろうかということで、いまだに苦しんでいらっしゃる方たくさんいらっしゃる。かてて加えて福島の原発の事故がありましたよね。なかなかこれ難しい問題ですが、私はね、福井県の原発に文殊とか復縁っていうのはできましたでしょ。あの頃から反対してるんですよ。というのは放射能というのは人間が制御できないんですから。それ分かっていながら日本で48基の原発を作った。福井県1県で14基あるんですよ。この話を今日やめますがね、とっても私はひょっとしたら日本列島は原発で滅びると、私は40年私なりに原発の勉強をしておりますけどもね、滅びるんでないから。当時ねひどかったですよ。福井の人が反対した時に当時の市長さんが何て言ったか、大丈夫です、福井の市民の方にはね危険な仕事はさせませんから、炉心を掃除するとか危険な仕事は外国人労働者にさせますって言ったんですよ。僕は今で覚えてます。悲しい言葉ですよね。だから安心してくださいってわけでしょ。今福井で福島級のことが起こったら琵琶湖の水はまず全然飲めませんから、関西の人は水飲めませんよ。これが分かっていながらやめることをしない、私は人間というのは何なんだろうかということ、ごめんなさいちょっと興奮してきましたから。実はね、それほど危険なことをどんどん動かそうっていうと、まあ、いろいろ問題が地域にありますけどもね、私は随分鹿児島原発やらどこやら見てまいりましたけど、だから人間って一体何なんだろうかなということを私はね、私はね、皆さん、私たちもここまで生きたらね、もういいでしょ、あとあんまり先ないんですから、大体今日のことは一般論ですが、ただ次の世代の子どもたちがね、この国いろいろあるからね、やっぱり結構いい国だよねって国をね、やっぱりプレゼントしたいじゃないですか、そういう子どもたちは次の世代のものに。私は仏教者はそういうね責任があると思ってるの。もちろん現場は厳しいですよ。現場動いてないと生活できませんから、民宿はダメ、食べられない。仙台、九州の薩摩仙台の現場を着いた時、運転手さん、お客さんはそう言うけどもね、本当に食べられないんで大変なことなんですよ。それをどう乗り越えていくかって方策を取らないとね、なかなかこれ難しい問題。でこれは親鸞聖人の時代も変わらないで、ちょっと話戻しましょう。その女性がね、そういうことをおっしゃった。旦那さんは優しい、子供がね、まあ3人言うことない、この上なぜ、つまり私はこんな幸せなのに寺にいてなぜ説教を聞きに行かなきゃいかんのですかってことは、別の言い方すると、お寺に集まってる皆さんはみんな不幸な方なんですよ。旦那も良くない、子供も良くない、だからお寺に来た、そんなバカな話ないでしょ、ね、だからその方はだけど、私は尊い質問だなと思ったのは、その方のおっしゃることよく分かる。で仏法っていうのはそうでないんですね。幸せを願ってもね、どんなに願ったり祈ったりしてもなかなかその通りにならないという現実。願って幸せなんだったら皆さんね、お念仏なんかやめてみんな祈り願ってればいいんですよ。僕はよく学生に言いましたよ。君たちね、宗教の授業を始めるときに、君たち働かなくても食べていける、 そして周りのものに常に大事にされて、100ぐらいになってコロッと死ねるっていう宗教があったら僕に紹介してって言うんですよ。学生なんて言うと思います、ね、先生そんな都合のいい話ありませんよ。その通りですよね。でもね、彼らはそれを願って生きてるんですよ。やっぱりひょっとしたら僕たちもそうかもしれない。だから叶わぬ時の神頼みって言葉ありましょう。浄土真宗はそういう教えじゃないんだけども、孫が受験で苦しんでるから、おばあちゃんにできることはこれぐらいだからってお札もらってくるとかね、お守りももらってくるとか、それ優しい愛しい気持ちでありましょう。でそれによって本当に願いが叶うか叶わないかっていうことは未知数ですよね。私たちはみんなそういう中でこう生きておりますから。だから親鸞様の仏法っていうのは、今日ちょっと午前午後でお聞きいただきたいのは、ね、おそらく皆様がお考えなさってる以上にね、ものすごい教えだってことをちょっと皆さんにお聞きいただけたらこう思うんですね。親鸞さんの教えって、私は真宗の僧侶ですから言うと画伝陰水になってはいけませんがね、今までの仏法に対して親鸞様以前の仏教に対してね、大変疑問を持ったのが親鸞聖人の教えなんですよ。それは仏教といえば、例えば人がたくさん僧侶が亡くなったらたくさんのお坊さんをしつらえて何日も葬式をすることが仏教であると考えられていたり、親鸞さん以前の仏教ってのはそうですから、で、しかるべき人が妊娠するとそのお腹の子供をお祈りによって祈祷によって女の子を男の子にね、男の子が生まれてくるように祈祷するお坊さんたちが、そういう仏教っていうのは日本の初期の中心的な仏教ですから、そういう仏教に対して親鸞さんは違うとおっしゃったのが鎌倉時代の親鸞様なんですよ。ということはそれはね、私たちの都合をよく生きるためにひょっとしたらそれは仏教を利用してるんではないか。だから国家のために仏教があるんじゃないしね。でちょっとなんですが、奈良時代の仏教っていうのはね、一般的に勉強の世界では国家仏教の時代っていうんですよ。天皇さんを中心とした五穀豊穣ね、これも願いです。これが国家仏教、国の仏教が奈良時代、次が平安時代っていうのは貴族の時代でしょ。だから貴族仏教の時代とこういう分類があるんです。ですから藤原のね、三大貴族、藤原の道長、栄養栄華を極めたんでしょ。京都のね、平等院鳳凰堂ってありますね、あれ作ったのは藤原貴族ですから、ご覧になった方はない方は十円玉の裏に平等院のあれがありますから、後でご覧いただければいいんです。今ねあれできてからすぐ焼けてしまって、ものすごく広大な、つまり極楽浄土さながらの平等院鳳凰堂を作ったんですよ。なぜでしょうか。この世は恵まれていたけども、来世が不安で不安で仕方がなかったんです。この幸せをあの世まで何とか持ち続けたいという願いが、貴族ですから財力があるでしょ、権力があるでしょ、で平等院鳳凰堂を作ったわけですね。藤原三代、貴族の有名な言葉ですけどもね、私は何をしようと思ったらできないことは何一つない、だから死後の世界が非常に私は不安だ、そして経典に基づいて極楽浄土そのものを、お作りになられた。ですからその藤原時代、平安時代の仏教は貴族仏教と学者方はおっしゃる。で次の親鸞様の鎌倉時代はね、民衆仏教の時代、ちょっとなんか学校の授業みたいでごめんなさい、はい、国家の仏教と貴族の仏教と人々の民衆仏教って3つの分け方がありましてね、だから法然さん、親鸞さん、道元さん、日蓮さん、一遍さん、いろんな著名のお坊さんが出られた、その方々は国のためではない、一握りの貴族のためでない、大地を這いつくばるようにして生きている人間が生まれてきてよかったねと言わしむる教えをどうしたら届けられるだろうか。で日蓮さんは大変苦労もした、法然さんも親鸞さんも道元さんも苦労した。皆さん日蓮聖人でご存知ですよね。浄土真宗の人が一番嫌いなのは日蓮聖人だとよく言われますよ。なんででしょうね。確かに日蓮聖人ってのはね、だいぶ日蓮さん誤解されてますけども、日蓮聖人っていうのは、ひどい言葉の代表としてはね、念仏無間禅天魔、念仏は地獄の業ですよ、禅座禅の禅ね、禅宗禅は 天の悪魔であると。真言宗とありますよ、お大師さん。こちらね。真言は国を滅ぼす教え。戒律を中心とする奈良の唐招提寺鑑真和上が中国からもたらした律宗、戒律宗、律国俗と言ったんですよ。これだけで日蓮さんは非常にお嫌いになる方がいいんですけど、日蓮さんはね、真剣だったんです。あ、今日日蓮さんの宣伝に来たんじゃないんですけどね。もう深刻で、どうしたらこの国が外国の侵略を受けずに幸せに生きられるかと深刻に考え、法華経等経には他国侵筆なんと書いてあるんですよ。他国がやってきてこの国が占領されることの難を防ぐにはどうしたらいいかって、法華経等そういうこと書いてますから。だから日蓮さんは博多の元寇の駅で元の国が攻めてきた時に、我日本の柱とならん、我日本の眼ね、眼目とならん、我日本の大きな船とならん、この国を救うのは日蓮私一人であるという、もう大言壮語を吐かれた。それは日蓮さんの大変情熱的な宗教的な世界だったわけで、ちょっと難しいな。で、親鸞聖人はじゃあそういうことをおっしゃってないか、やっぱりおっしゃってるんですよ。簡単に申しますとね、それはどういうことかっていうと、奈良や永山の尊いお坊さん方、東大寺さん、薬師寺さん、興福寺、いろいろなお寺、あるいは永山高野、いろいろあります。だけども本当に人間の幸せを約束することを実現する教えというものは今の仏教は説いていない。85歳の時にね、親鸞聖人はそういうことを残されてね、そして人が人として幸せに導かれる教えは何であろうかっていうことをね、懸命に求められたのが親鸞聖人。ちょっと私今日ね、皆さんご存知ですよ、持ってきたんですよ。これ親鸞聖人のね、お時間、また30分になっちゃった。これはね、親鸞聖人の、お年を召されたからのお写真なんですね。これはね、鏡の護衛といいましてね、鏡に映したように性格である、だからこういうお顔をしておられたんですよね。皆さん決してイケメンじゃないでしょいいですね、年取った僕がこういう顔になりたいですね、やっぱり ね、 でこちらがね、こちらが僕これ好きなの。こちらはね、熊川の護衛といいまして、熊の顔をなめしたもののように親鸞さんが座ってらっしゃる。で、ここにこれ枷杖っていうのは鹿の杖とか読むんですが、猫の顔をなめしたものを巻いた杖を持ってるということは、聖人がこれは何を表したか、もうしょっちゅうあちこちをお歩きになって念仏をお披露目になられた。これは奈良の国立博物館にありまして、これ国の重要文化財にこうなっておるんですけどもね、皆さんこのお写真見ていただくとどうですかね。もう80だから盆栽でなんてそんなふやけた顔してないでしょ。この頃の年頃は結構ふやけてますからみんなね私も含めて、僕はこれはだからね、このままお写真が僕はとってもこう好きなお写真なんですけど、こちらがね、もう一つ あるんですよ。まあ今日2つだけこう、これがだいたいご想像いただくと、ですから最後までね、人間にとって誠なるものは一体何であるか。嘘偽りの中にいるけども、人間というのは嘘偽りの中だけにおりますとね、それが嘘偽りであるということは分からなくなります。だって嘘が当たり前になってるから。今の社会、皆さん嘘が当たり前になってませんか。アメリカ次期大統領トランプさん、文句言うつもりはありませんけど、人見事ですよね。選挙の時にはもうとんでもないこと言ってて、この頃ほとんどそれ撤回してますでしょ。僕安倍さんによく似てると思ってるんですよ。ある新聞にそれ書いたんですが、 TPP の問題、前自民党はね、 TPP 絶対断固と阻止、あれは皆さんいろいろ立場あるから問題があるんです。私はずっと自分調べてます。だって家畜にね、ホルモン剤注射するんですよ、女性ホルモンを、成長を促して、ほとんどそういうものが外国に出てくるわけですから、僕は食べ物の安全とかいうことを考えたら、もっと真剣に今日の四国新聞見てましたら、もっともっとね、議論してほしいっていうのは随分ありましたね、アンケートが。それから軍事費もこれ以上増やすべきでないって 86% 四国新聞にありました。年金だって、景気が悪くなったら年金下げる、今だって年金では生活できない方がいっぱいいるんですよ、この国は。小学生が4人、6人に1人の小学生がね、3食食べられないのがこの国の現実ですよ。大変ですよね。でもね、そういう今 TPP の反対だということと、それから基地の費用も、日本は大体皆さんご承知でしょ、7000億円毎年出してるんですよ。トランプは日本が1000も出してないって言ったでしょ、とんでもない嘘。人は知ってるか知らずか、すごい。ドイツと韓国にアメリカの基地がたくさんあります。韓国なんか1500億円ぐらいですよ。 ドイツは2000億円ぐらい、日本は7000億円毎年、まあ、そういう数字が出て、で僕申し上げたいのは、だからあの共同通信という会社の調査ではね、四国新聞ではこれ以上増やすのは反対ということと、それから、まあ、TPP もっと慎重に審議してほしいということは 60% 弱おりましたし、それから年金も反対だ、みんな反対なんです、安倍さんに。でも言いたいのは、皆さんご覧になった今日四国新聞、僕ねあの東京ですからね、いろんなところに集まってきてるんですよ。で私は地方に出させていただくと、ね、その新聞買っていくんですよ。でとってもその方にあげると喜ばれるの。高松出身のおばあちゃんいますから、私だからね、あの朝刊買ったんですよ。明日お土産届けようと思ってね。でも何十年も離れてましょ、まあ彼女はよく法人に帰ってきますけどもね、それはとっても喜ぶの。広島に行くと中国新聞買ってきまして、僕が初めてアメリカ行った時に、あの広島カープが優勝したんです。私は広島カープ大好きなんですよ。東京みんな巨人だと思うと、そうじゃないんですよ。私は初めてアメリカに40時間講演頼まれて行った時に、広島カープはもう何十年前優勝しましたね、スポーツチームいっぱい買ってたんですよ。だから喜ばれましてね、みんな移民で行ってられますから。だから法は喜ばれなかったんですけど、その新聞が喜ばれましてね、えらいモテ方でした。あれ見ますとね、方針には反対だってかなり数字が出てるのに、安倍さんの支持率が6ポイント 60%、 これがちょっと私ごめんなさい、面白くないんだよ、私個人的な感情です。で、まあ、私はそれを考えますとね、やっぱりあの商人が90年の生涯、800年前に皆さん90年の人生って大変なことじゃないですか。今頃でも90っていうとだいぶもう疲れてる方がねいらっしゃいますから。でね、私は実はそこで申し上げたいのは、あの親鸞様のね、あの私はあの、まあ、ちょっと前段長くのでいけませんけど、私はあの京都の学校に、あの本願寺派の学校に参りますときにね、あんまり気が進まなかったの、18で。私体はあまり大きくないんですけどね、あの東京でね柔道が強かったんです、結構。で私は東京オリンピックも出る予定にしてて、時間空けといたんですけどね出なくてもいいって言われて、大学の20歳の頃、2年生の。で私はとにかく、あの悪いけどその頃18でしょ、お寺ってね、なんかね、あんまり後継ぎたくないとこだったんですよ。年寄りがなんだかいっぱい集まってきて、何万だも何万だも何万でも、18の私は、これは私はもう夢も希望もないなと思ってたのごめんなさい、当時の私のことで。でそうしましてね、うちの父は明治39年5月13日生まれですから、皆さん父、あの両親のお誕生日覚えてらっしゃる、ご名字覚えてらっしゃるからいいけどね、お誕生日案外忘れてらっしゃる。母は明治38年の2月の25日、父は明治39年5月13日。だから私の父はね、明治絵に描いたような男だったんですよ。だから私が、進んで京都に行きたくないという気持ちを察したんでしょうね。僕にね、お前が行きたくないんだったら京都に行かなくてもいい。こう言ったんですよ。私は嬉しくてね、喜んだら、でもお前は寺によって育てられたんだから、今日限り家を出てけって言われたんですよ。あの時家出してたら皆さんと今日会ってないと思うんですよ。ブラジル、今ブラジル行って、成功したか失敗したか分かりませんけど。18の頃でそういう夢を持つ時じゃないですか。やっぱり柔道マンとしてブラジルはだって実業家でもなったらね、それに対してお寺だとみんななんか何万何万何万何万、なんか若いけど恥ずかしいけど、18の時で寺の脱出を図って失敗したから今日ここに私がいると。で京都に行きましたらね、だから勉強悪いけど楽なお寺でないから、で父が工面して学士出してくれるわけでしょ。勉強しなきゃならないならない、父に申し訳ない、あのこんな顔して結構親孝行の息子ですから、みんなパチンコ行くって、そんなことは僕はやっちゃいけないと思って勉強したんだけど、どうももう一つね、気が乗らないんですよ。いやだってあの不本意入学ですから、行きたくないとこ行ったんですから。で嫌だなと思って、そして安心したのはね、僕だけでなくてね、いやいや来た人がいたんですよ、いっぱい。おかしなもんですね、いやいや来たのがいっぱい、あ君もそう君もそうって言うとね、なんとなく気持ちが楽になるんですよ変なもんです。で私は20歳の時に出会った京都の龍谷大学の先生の授業の中の一つに、親鸞聖人のお手紙の一節が授業であったんです。私はもちろん右も左も分からない未熟な父から仏法を聞いてた男ですけれども、そのお手紙の講義を聞いてね、ハッとしたことがあったんですね。それはね、僕はあのお手紙によってちょっとその話をお聞きいただきたいと思うんですが、 心向き変わったのは、親鸞聖人がお手紙は皆さんね、ご存知でしょうかね、書簡って言いますよね。お手紙が簡単の簡と書いて書簡。それから親鸞さんの時代はね、お手紙は消息というんですね。これ消息と読むんですが、消息なんて、消息っていうの皆さんありますでしょ。あの人の消息が用として知れないね、消息というのはそういうことなの。で、消息というのはお手紙のことなんで、なんで消息と言われたかというとね、あの人は大阪に行ったけど一体どうしてるんだろうか、心配で仕方がない、息子が四国行ったけどちゃんとやってるだろうか、気になって仕方がない。友達に聞いたら、四国でちゃんとやってますよって聞かされたら心が休まりませんか。だから消息っていうのはね、まあ消息はね、死なないじゃ消息で、消息っていうのはそういう心配が消えてなくなったって字なんです。とこれ心先生から聞いたんですから確かでしょ。はい、息っていうのは休息でしょ。働いて疲れたから休みを取るわけですから、だから心配が消えてなくなってほっとするっていうことが、ほっと消えてほっと一息つく、それは消息、それがお手紙になったんだっていうことを心先生から聞いたこと。親鸞聖人の800年の前のお手紙で43通今残ってます。現在今日あちらに5本があったのでちょっとびっくりしましたけども、43通ありましてね、NHK で僕は「歎異抄」というのを1時間テレビ、1年間テレビでやりましたけど、NHK と面白い、皆さん心の時代ってご存知？5時からね。でも昔はね、年配の方は随分見てくれたんですよ。この頃もお年寄りも深夜放送を見ますからね、5時に起きられないっていうんですよ。日曜日の2時から再放送がありますから、まあ、僕はあんまり申し訳なかったけども、結構ね、そういう方がおられるんですけども、私、テレビ1年間やったときに、一応NHK で一番金かかる番組はご承知のように、紅白歌合戦なんですよ。一番かからないのが宗教の時間なんですよ。何にもいらないんだから、変なのが出てきて、で、花が一つあるんですよ。その花だってよく見るとね、どっかのパーティーで。終わった花持ってきたの花なんですよ。これは安い番組だなと思って、あれ昔は皆さん8時からだったの、だから随分見てたんですね。それからね、7時になって6時になって、今ね5時になっちゃったから、あれそのうちなくなると思うんですよ。あれは 0.1% の、視聴率だって言うんです。 0.1% ってのは100万人の人が見てるっていうことで、熱心な方はね、いつもあれを見てくださって、今NHK テレビで再放送で、私の友人の東洋大学の学長の竹村さんという方が、日本仏教の歴史、私は毎月聞かせてもらってますけどもね、どうかもし時間ありましたらね、ご覧いただけたら大変ありがたい。今この間も日蓮さんのことが随分詳しく出てまいりましたね。でね、その番組でお話したことですけども、親鸞様43通のお手紙で、その中11通あるいは12通がご承知のように、これは真筆といいまして、親鸞様の直筆が残ってる。これは本願寺がなければ残らなかったでしょうね。800年前のことですから、大変尊いお手紙で、その中にですね、今日私は3つのことを1つ申し上げたいんですけども、その親鸞聖人が88歳の11月の3日のお手紙、このお手紙の講義をその先生から私はお聞きしたんですね。簡単に申しますとね、親鸞様の88歳の、これは西暦で申しますと1260年で、その3年前は関東で大変な飢饉があったんですね。地震があったりして、で1260年の親鸞さん88歳でしょ、前年の87歳の大地震があって、鎌倉では随分関東の方々が亡くなられたようですね。そのことに関するお手紙が親鸞聖人の、これが43通あるお手紙の中の最後のお手紙なの、一番最後の88歳のお手紙ね。親鸞様はね、もう私は目も見えなくなった、耳も聞こえなくなった、よくよく仏法に詳しい人にお聞きくださいねってお手紙に書きながら、連綿と88歳までね、76歳のお手紙は最初ですから12年間、これどういうお手紙かって、親鸞聖人ってね、変な あんまり面白みのない方だったと思いますよ。あの文は人なりと申しますよ。お手紙見るとよくわかります。全然面白くない の、 あの言葉はいいけど真面目すぎて。日蓮さんっていうのはね、もう豪気な方でね、火の人日蓮、水の人親鸞って言ったのは西田喜太郎と昔の哲学者ですが、でもね、日蓮さんっていうのはそう思われるけど、とっても神経細かい方でね、あの山梨県の身延山にこもっておられた、身延山、山ですが寒いですよ、今宵の寒さにつけても、あなたにいただいたこの綿入れがなかったら、どうして私はこの冬を越せることが、越すことができるだろうか、いや、できない、ありがとうございましたってお手紙残ってるんですよ。皆さん、そんなこと言うと、また何かあげたくなりません？親鸞さんのお手紙っていうのは愛想ないですよ。関東からの志の銭ですが、御根子ですね、お布施と言ってもいい。それによって商人は生活を支えておられたって記録があるんですけどね、あのお手紙見るとね、本当にね、あのまあ正確でしょうかね、志の銭、お布施ですね、志の銭200貫文、確かに頂戴、つかまつり候、確かにいただきましたよ。そのあと、さて、御お尋ねのことはもうすぐね、本論に入っちゃってるんですよ。この頃寒いけど関東どうですかとか、あの人はどうですかとか、そんなことは全然書いてないお手紙で、私は親鸞さんのお手紙と日蓮さんの手紙の比較っていうのをね、キリスト教のルーテル教会で話してくれっていうんで、変な感じでしたよ、十字架の前でね、こう親鸞さんと日蓮さんの手紙の比較ですから。だから案外誤解があってね、日蓮さんは豪気な人で、あの鎌倉時代にね、もう腕たくし上げて鎌倉で辻鉄砲したっていうこと言われるけどね、日蓮聖人が辻鉄砲したって記録はどこにもないんですよ。北条の大河ドラマをやった時に日蓮さんがたくさん出てこられましたから、その日蓮さんの専門家の私の石川教長という日蓮宗の学者が、あのテレビ局に頼まれまして、あの着ているものから何か、一番困ったのはね、説法したという歴史がないのに、日蓮って言ったら 辻に立ってね、大音量で説法したってイメージになってるから、それをテレビに出したんです、大河ドラマに。そうしたらあちこちからクレームがつきましてね、そういう資料がないのにどうしてそういう番組でも、これはあのご承知のテレビっていうのは大体半分が嘘ですからね。で、嘘ってないと面白くないですから。でね、日蓮さんってのはあんまりあのどちらかというとこう絵にならん、親鸞聖人って結構これね絵になるんですよ。でね、日本のインテリで一番好きなお坊さんっていうのは親鸞さんらしいですよ。だ、本でも何でも親鸞とこついたらとにかく絶対に売れるっていうんですよ。だからみんな買うだけで中読まない人もいっぱいいるんですけども、とにかく売れるんですよ、親鸞さんの本っていうのは。で、そのお手紙の中にね、ちょっと原文で申しますとね、あの去年今年、去年のことを昔は小僧と言ってましたから、小僧今年老少男女多くの人々の死にあえて候らんことこそ、老少だからお年を召されたお方、少は少年だから年のいった方も若い、老少男女、仏教は男女って読むんですよね、いや読み方どうでもいいですよ、老少男女、ね、小僧今年老少男女多くの人々の死にあえて候らんことこそ哀れに候来。関東のね、親鸞聖人は42歳の時に念仏弾圧事件で越後新潟に流された後に関東に入ってきました。で、関東で20年間42歳から62歳までおられる。で、理由を告げずに京都に帰る。あの親鸞聖人ってね、何にも自分のことをお書きになってないんですよ。だから困るんですよ、なんで関東に行くのか、なんで京都に帰るのか、ちょっと書いといてくれればね、わかるんですが、ね、全く書いてないんです。もっとも書いてないから私たちはそれをああでもないこうでもないって論文を書いてね、助教授から教授になったりするという。だから我々親鸞さんのすねかじってるなと思いますよ、やっぱり。あれ全部書いてあったら研究しなくてもいいですから。だから帰っていらっしゃらなくて帰ってよかったのかなと思うこともあるんですけどもね。で、例えば関東に来られた、それはね、奥様の三好家の領地や飛び地が関東にあったっていうことが学者方が、だから新潟のね、上越のその地域と関東の栃木、茨城、群馬の一部ではあのお名前の同じところがあるんですよ。あ、なるほど、そういうことなんだと。で、なんでだから京都に帰らないで関東に来られたのか、いや鎌倉幕府ができて関東がこれから関東の時代だっていうんで関東にお入りになって、これ全部ね、あの想像なんですけどもね。 で理由も告げずに62歳で京都にお帰りになる。90で郷城になるまで28年間ですかね、大変な人生をこう送られるわけでしょ。でその子ぞ今年老少男女多くの人々の死に相手候老らんことこそ哀れに候らん、そういうこと死と出てますね。死に相手候老亡くなられた。これでその後にですね、もう一回言わせてください。子ぞ今年老少男女多くの人々の死に相手候老らんことこそ哀れに候老。ああ、あの弟子もこの弟子もああそういう亡くなり方したのか、悲しいことね。ただしその後に、ただし生じ無常の断り如来の時おかせおわしまして候老上は驚きおぼしめすべからず。そうでも人がおぎゃーと生まれたら、いずれにしてもね、いろんな亡くなり方するということはお釈迦様や阿弥陀様お説きになってるから特に驚くことではありません、こう書いてあるんですね。如来の時おかせおわしまして候老上は驚きおぼしめすべからず候老。で3番目が結論なんですよ。善信起きては、善信っていうのは親鸞さんのこと、あの善悪の善に信ずると書いて、親鸞さん若い頃からね、善信ということと親鸞という名前を2つ使ってらっしゃるんですが、善信が見、私親鸞においてはここから先ですよ、臨終のよし足をば申さずと書いてある。臨終の善悪をば申さずということは、言葉書いてご承知のように亡くなり方のよし悪しなんか救いには無関係ですよって言うんですよ。こういうねことをおっしゃった仏教者は親鸞さんだけですよ。皆さんだってあのいい知り方したいなと思ってらっしゃる人いるでしょう。でも今日限りその思いを捨ててください。その通りになりません。なかなか臨終のよし悪しをば申さずっていうお手紙で、善信神には臨終の善な子は申さず、信心欠場の人はだから阿弥陀様の教えをこの土でいただいて、教えを境にさまざまな苦しみ悲しみを乗り越えて生きてらっしゃるお念仏はここでお救いが決まるんですよっていうお手紙なんですよ。善信神には臨終の善な子を申さず、信心欠場決定と書いてあるのは、教えをいただいて教えとともに生きていらっしゃる方は死んでから救われるんではないし、死に方によって救いが決まるんじゃないし、信心欠場の疑いなければ阿弥陀仏は一切に人を救うといった教えに疑いはないから、救いは今ここで決まるんですよということを親鸞師匠がおっしゃったんですね。でなんで僕感銘を受けたか、それまでの仏法というのはね、平安時代の中頃から親鸞さんの鎌倉時代まで極楽往生を遂げるっていうことはね、たった一つ、それは死に方だったんです。例外なくどういう亡くなり方をするかっていうことがねすごく大事だったんですよ、日本の仏教の中で。ちょっと上手に申し上げられないんですけど、だからあの例えばね、今 あちこちもみじがきれいですよね。私 あの家内がね、私は嫁さんが一人おるんですが、大分県の出身なんです。私の家内はどこに出してもね恥ずかしくないぐらい病弱なんですよ。もう知り合った時から病弱でね、でどこに出しても恥ずかしくない病弱っていうのは我ながらうまく言ったなと思って僕ぬぼれてるんですけども、今だってね血圧がね80ないんですよ、上が、下が40ですよ。一緒になった頃からずっとそうですよ。でもね結構ああいう人に限ってこの頃長生きしそうなの。私には今のところ幸い病気がないなんて薬も飲んでないってやつの結構コロッといけばいいですけどね。まあ そんな家内なんですよね。家内の里が大分県の宇佐郡四日市町大和沢荘神谷荘1538番地すっごい田舎なんです。今でもバスがね1日3本になったのかな。だから彼女今70だから高校生の頃片道50分のね坂道を通って、だけどね体弱いけど気が強いんですよ、内山さんは。だから私やっぱ気の強さは、でお父さんが戦争に行って病で倒れましたでしょ。でその田舎の方で胸を病むっていうことは嫌われますね、当時は。そういうのでお母さんが働きに出る、やっと短大行かしてもらって、ですけどバスに乗っていくお金がなかったそうですよ、県立高校通うのに。だから下りはいいけど、もう本当に上りで雨なんか降ろうもんなら涙流しながらっていうと、 だからね、ちょっと自慢させてください。私の家はとっても優しいです、やっぱり人にね。自分が苦労すると、やっぱりご門徒の方々にでも本当に分け隔てなくね、優しくしてくれるというのは僕はとっても嬉しいし、僕の誇りなんですが、あれ自分が苦労したからだろうな。もちろん皆さん、僕らだって世代のものは食べ物がなくてね、大変なあれでしたよ。私はね、私より恐縮ですが、5人兄弟なんですよ。で、4人が女性なんですよ。と皆さん早とちりしてね、ずいぶん可愛がられたでしょう。逆、事実は4人の女性に囲まれて僕育ちましたからね、女性の恐ろしさを身をもって体験した。だって食糧難の時代ですから。で、姉が3人でしょ。で、僕はあのたくあん食べようかなと思ったらパーッと食べられちゃうんですから、文句も言えない迫力ありますが、姉さんが3人もいると。で、妹が1人おりまして、で5人、ね、でも長女は60で亡くなりましたしね、次女は43で亡くなりました。で、その次女亡くなった時にうちのおふくろさんが、その時はもう父はいなかったもんですから、父は69で昭和50年の5月31日亡くなったんですが、その私の父面白いところでね、住職でしょ、わしが死ぬ時は暑くなし寒くなし、ね、気候のいい時に死にたい、そうすればご門徒に迷惑をかけないからって言ったんですよ。覚えてない、昭和50年の7月31日が父亡くなった日、40年ぶりの暑さだったんです、東京は。ものすごい日だったよ。今、私30歳だと覚えてる。あんなこと言うもんじゃないですね。父はね、それはそういう、父はそう思ったって、その通りいかんぞ。うちの父は僕見ると25なのに、おい、龍明は、僕龍明って言うんですがね、すぐ60になるぞって言ってたんですよ。なんだろう、25でしょ ?35 年先のことで、年寄りって変なこと言うなと思ったのは、いつの間にか60を超え、65を超え、70まで超えちゃって。来月の6日が僕の誕生日ですから、覚えておいてください。73になります。でね、でも私ちょっとその姉が、うちの姉が一番、ね、優秀だった、長女が。でもね、東京の小さなお寺で5人兄弟で、長女が大学行く余裕がなかったですから、一番優秀だったんだけども、高校出ましてから東京の総理府統計局ってお役所に勤めましてね。で、姉はね、給料をもらうと高校生の僕なんか新宿に呼んでくれてね、あの頃は皆さんカレーライスなんてのだいたいナイフとフォークを持つなんていうか、なんかすごい優越感がありましてね。今皆さんナイフもフォーク持ったって優越感も何もないでしょう。で、あの時代って貧しかったけど、僕はね、昨日強引さんとも話してたんですが、貧しかったけど僕はね、やっぱり夢があった時代でしたよ。なんか一生懸命やりたい、なんかになれそうだ。今の時代は本当に僕はね、若い人が夢を持てなくなった時代です。なんかひょっとしたら生まれた時から格差があって決まってたりね、こういうことってすごく悲しいことだなとこう思うんですけどね。で、姉がカレーライスだとかちょっとエビフライ食べさせてくれても得意になってこうやってね、ちょっとまだ高校生でしょ、今と違ってやっぱ純粋ですから、恥ずかしさも半分ありましてね、人に見られたら嫌だな、エビが飛んでったらどうしようかとかね。僕考えやっぱり17歳大頃ですよ。この頃私ね、恥ずかしいの。だって恥ずかしいこと何にもなくなっちゃったの、70になると。皆さんもそうでしょ、手術室なんかどっか置いてきちゃってるでしょ。恥ずかしいこと恥ずかしくないっていうのは恥ずかしいことですよ。これは僕昔ご法話でね、あ、これちょっと恥ずかしいから言うのよ、そ言うとね、顔がポッと赤くなったんですよ。今度これ平気ですから、何言ったって。いや、こういう自分ってね、ちょっと恥ずかしいな、お互いに気をつけましょう。で、自分が案外ね、意識してないけど、うちの息子を見るとお父さん見てると、つくづくと年を取りたくなると思うって失礼でしょ。45ですからまだ向こうは自信満々ですよ。僕だから父の言ったことを真似てね、すぐ60になるぞって言ってるんです。で、その2番目の姉さんはね、大学は希望しなかったから、歌が上手でね、国際興行のね、バスガイドさんだったんですよ。歌上手でしたね。私はね、歌がうまいんですよ。歌手になりたかったの。柔道家の次に歌手になりたかったんですよ。で、私はね、橋幸夫と同じ年でね、イタコのイタロって、ね、歌ったでしょ。あんなんだったら僕のうまいと思って、真剣にその道に進もうかと思ったぐらい。で、その姉はね、歌が上手で、その姉がまだ子供の頃でテレビなんかない頃にね、ちょっと出だした頃に給料を積み立て、月賦でね、テレビ兄弟のために買ってくれた姉でした。その姉は43で亡くなりました。で、私一番仲良くて一番喧嘩した昭和17年前、一つ違いの姉は3年前に70歳で亡くなった。彼女は10年間病とがんと一緒に戦って6、7回手術しましたね。 病と戦うのはいけないと、病と共存するんだって言い方あるけど、見てたらもう私は戦いとしか言いようがない。でもその姉はね、手術終わって一段落するとものすごく明るくね、60から71までの人生を生きましてね、あなたどこが悪いのって言われるぐらいにね、まあその姉がこう亡くなったのがもう3年前であります。で皆さんね、ちょっと今それをお聞きいただいたのは、人間って親でも友達でも兄弟でもね、亡くなってから帰ってね、亡くなった人の距離が近くなるってことないですかね。生きてる間ダメなんですよ。悪口があったり、何か取っ組み上げがあったり、で亡くなるともうご馳走もいただけないし、遊びにも行けないし。あ、そう、私の姉はね、さだまさしさんがね大好きだったんですよ。ほいで亡くなる、そうですね、5、6年前、娘がコンサートチケットか得て、でその日がちょうど姉のね、手術の日だったんですよ。さすがに私の姉ですね、手術を伸ばしたんですよ、先に。さだまさしを取ったんだ。面白い。で、私この間、先月かな、東京の有楽町でさだまさしさんのコンサートがあったんで、姉を思い出しながら行ってきましたけども、さだまさしさんが20歳の頃ね、アフリカに行ったお医者さんに会った。その時の話を聞いてね、ご承知、非常に感銘を受けた。向こうに行って医療活動する。でそれによって随分お医者さんを志した方が一個いらっしゃるらしい。でそれから何年かしてさださんはその歌を作ったんですけども、全然売れなかった。なぜならその時はもう高度経済成長でね、さださんの言いたいこと、人間の大切なものは何かなんてことは誰も日本人相手にしなかった。金儲けばっかりしていた。だからエコノミックアニマル、日本人は経済的な動物だって言われた悲しい時代でした。全然ヒットしなかった。それから何年間か大沢たかおさんという方かな、俳優さんで風に立つライオンとい う映画があります。100万人の人がご覧になったそうですけどね。その中の一節にありますでしょ、残念だけど私たちの国はどっか大事なところで道を間違ったんではないでしょうかって一節がありますよ。お金は大事ですよね、物は大切ですよ。でもね、お金のしもべになったり、物があれば幸せになる、金持ってる人間が尊敬に値される勝ち組負け組なんていう考え方は僕は最も悲しいことだと思うんですよ。人間に勝ちも負けもないですもん。もっともある宗教教団のトップは、人生は勝負だ、勝ち負けだって言ってる宗教指導者がいますけどもね、それは勝ち組っていうのは経済的な豊かな基盤を持つものは勝ち組なんですよ。いつまでもうだつの上がらない人は負け組。宗教者がそんなこと言って皆さんいいんでしょうか。大体人生とか命を勝ちとか負けって決めるということはとっても悲しいことでありますけど、話があちこち来ましたけどね、まあ、そんなことがあった。私は5人の姉と2人の親をと別れてから、かえってその距離がこう近くなったようなね、そんな気がいたします。で先ほどこう申しましたね、去年から今年多くのご門徒の方々が亡くなった、悲しい極みだ。でもよく考えてください。このことは仏法を学んでいる私たちは、仏様がね、私たちにおときくださったことであるから、今さら驚きおぼしめすべからず候。これはね、救いというものはその方の亡くなり方ではない。だから僕は親鸞さんの教えというのは、臨終から救いを切り離したお方が親鸞聖人である。ちょっともうお時間あと5分になっちゃいましたけどね、今もみじからちょっと横見する、京都の皆さん三千院ってご存知ですか。三千院っていうところ、もうもみじきれいでしょ、苔が大変きれいですよね。でも三千院っていうお寺はね、ご承知の一年三千という天台の試合から来るんですが、あそこはね、もうあまり長く生きられないお坊さんがあそこに収容されてね、諸仏菩薩、仏様や菩薩様がお迎え見えましたか、お迎え見えましたか、はい、お迎え見えました、それを記録する場所なんです、あそこは。だから今日だったら2016年の11月の28日、この日が親鸞聖人が90歳で号令なさったの、11月28日、今日ですから。ただ2016年の11月28日、確かに極楽往生を遂げましたと若い坊さんが記録する場所、それが京都の三千院、ね、京都大原三千院、一曲やってもいいんですがやめます。だから皆さんね、いや苔がきれいねとかね、もみじとか、あそこね、湯豆腐がうまいんですよ、あそこ。いっぱいこたつが入ってて、今頃いい時期ですよ。だから湯豆腐食べたら苔見て感激する場所じゃないんですよ。だからね、三千院って書いてありますから、右側にはね、もうほとんど見えませんが、往生極楽院って書いてありますよ。行ったらよく見てください、目を凝らして。極楽往生を遂げる場所が大原の三千院だったんですから。 どうか皆さん手を合わせて苔なんか褒めたりしないでいただきたいんですけどね。ということは確かにお迎えいただきましたということによってその方が極楽往生を遂げるんですよ。そこで今申しました、私にとっては亡くなり方の良し悪しなんか一向に問題になりませんというお言葉と、ね、臨終待つことなしと親鸞さんお手紙でおっしゃいました。臨終待つことなし、来光、来るという字迎える、ご来光でしょ、仏様のお迎えいただく、そんな必要は全くないのが浄土真宗で、今ここで確かなお救いに出会うことが浄土真宗ですよっていうお手紙が、その最後のお手紙であるということを私は先生から、瓜生竜王先生という当時の教授の方からお聞きしました。あ、仏教親鸞さんの教えとすごいバイタリティのある躍動的な教えだな。だから私はもうある程度その生きることを諦めかけたようなお方がね、みんなお寺に集まって君は無量寿命来てって言うのそんなふやけた教えじゃないっていうことをその時に知らされて、あ、そんな知りもしないのにね仏教なんていうこんなもんだと思ってた私を大変恥じたことだ、ね、それからね不本意入学をやめましてね一生懸命勉強しましてね、やっぱり大学にも行って勉強したいなという思いが、で大学終わった時に父が倒れまして京都からこう帰ってきたんでありますけどもね、 あと3分ありますが、でそこでね今こう申しました、あの言葉で簡単だけども臨終なくだって皆さん亡くなり方はね、あとで豪から申しますと大往生という言い方があるでしょ、あのお嫁さんがおばあちゃんのお部屋起こしに行ったら起きてこないから起こしに行ったらベッドの中で亡くなってた、皆さんそういう僕に言いますよ、住職さん大往生ですよね、なこと大往生かどうかわからないでしょ、おばあちゃんだってもっと生きたかった、亡くなりたくなかったんですからと私は言うの。大体ね、あの僕はね寿司が大好きなんですよ、寿司だとか松とか竹とか梅があるでしょ、大体3000円とか2500円とか2000円とかね、で王女ってのは大王女って言うんだったら、みんな中王女ってありますか？ないですよね。で王女だけど大王女って言うでしょ。親鸞さんそれを否定したの。王女は生きて生まれる、豪華な申し物を書きますから、ただ死ぬっていうことは王女が違うんですよと大事なことを親鸞さんおっしゃった。まあそこなんですけど、大王女、中王女、あの方7年間寝ついてから小王女ね。の話聞いたことないですよ。王女は命は一つだから王女は一つ、あそんな素晴らしいこと800年もおっしゃったんだけども、僕はあのそういう親鸞様の教えがね、親鸞様ご王女お隠れになってから私に言わせると怒られること覚悟と言いますが、どこでも言ってることなんですが、だんだんだんだん私は親鸞様の教えから現在は離れてきてしまったんではないかなっていうことを私はね僧侶の念仏者の一人として反省したいんですよ。そういう素晴らしい親鸞さんの持っていた尊い教えがだんだん、それは何かって世間との迎合であります。うん、江戸時代に檀家制度がね、キリスト教を徹底的に排撃するために檀家制度ができましたね。そういうことによって宗教も当時の教団もね、みんな国に従属するような方向を取りましたから、こういうところから親鸞様のそういう本物の教えがだんだんだんだん少しずつ少しずつ僕がボタンかけ違えて、今私たちがいただいている伝えられる聖人の教えと親鸞様その方がお解きになった教えとは随分私はずれているという認識を持ちます。でも御本山の方々はいやずれてないとおっしゃるけど、随分ずれていると思います。ただずれていると思いたくないということがあるんじゃないでしょうかね。間違っていることはね、間違っていることを認めてそれを正していくということが一番大事なことじゃないでしょうか。私の言ってることは間違ってるよということを根拠を持って言われたら私は訂正いたしますよ、間違いですから。そうじゃない、親鸞上人は最後に申しますけどね、さまざまなお経の言葉までね自由にこう読み替えられてるってことがあるんですよ、何箇所もね。なぜそういうことをなされたのか、往生というのはただ人間が死ぬことだ、それだけだったらそんなことはもっと深い意味があるということを私はちょっと午後から今日久しぶりに寄せていただいてね、あちこちいろんなことをこう申しました。ですがどうか皆さんも三千院に行かれましたらそういうお気持ちで三千院をお参りしていただきたいんで、ただ湯豆腐だけ食べて帰ってきたっていうのはやっぱりダメなんですね。お迎えをいただく場所、ちょっと最後あのね、僕の面白い友達の坊さんが毎月月参り行って、でおばあちゃん寝たきりになっちゃったんですって。そしたらあのお経終わったらね、あのご院さんちょっとお願いがあります。何ですか？あの今日ねお寺帰ったら阿弥陀様に 私早くお迎えいただくようにお願いしてもらえませんか、こう言ったんですって。あのお気持ち分かりますよね、つらいですもん。あの阿弥陀さんに早くお迎えいただくように阿弥陀さんにお願いしてもらえませんか、その住職面白い人でね、大谷の人なんです、お東の。分かった、教会行ったらすぐ阿弥陀さんにお願いしておくって言って、面白いでしょ、そういう子平気で言う人なおばあちゃん心待ちにして、翌月お坊さん来たから、お経終わったから、あの先月お願いしたことどうなりましたか、これ実話なんですよ、それね、うん、先月私お願いしたことどうなりましたかって言ったら、その住職ね、顔色一つ変えずにこう言った、あなたが願ってたからうちの阿弥陀さんにお願いしたらね、あんたは業が深いからもうしばらくそのままにしておけって言ったっちゅうんですよ。そういう話は実話があるの。その方はだからね、浄土真宗というのはお迎えのない教えなんだ。臨終待つことなし、お迎え頼むことなし。だから悲しい、つらい、残念だけども寝たきりになってしまったけれども、お聞かせいただいた方によって私たちが救われていくというのはね、聞けなくなってからでは遅いんですよ。聞ける間に、そのうち皆さんだんだんガタきますから、お寺に来られなくなりますから、その時に行こうと思ったと遅いんですよ、ね、どうかそのことをお忘れなく、ここにお通いいただきたいと思うんです。ちょうどすみません2分経過してしまいました。どうもありがとうございました。万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏、万万陀仏。ありがとうございます。あの豪華なが本番ですので、心入れ替えてもっとお手紙のお話をいたします。